プライドとは何だ？プライドとは。人間は。いや、男は。俺は優れている。俺にはいいところがあるんだ。などと思わずに生きていくことができぬものか。人を嫌い、人に嫌われる。知恵比べ。祝前イクオルアホー感。とにかくね、生きているのだからね、インチキをやっているに違いないのさ。ある釈宣申し込みの手紙。お返事をください。そしてそれが必ず解放であるように。僕は様々な屈辱を思い設けて、一人でうめいています。芝居をしているのではありません。絶対にそうではありません。お願いいたします。僕は恥ずかしさのために死にそうです。誇張ではないのです。毎日毎日お返事を待って、夜も昼もガタガタ震えているのです。僕に砂をかませないで。壁から忍び笑いの声が聞こえてきて、深夜、床の中で転々しているのです。僕を恥ずかしい目に遭わせないで、姉さん。そこまで読んで、私は、その夕顔日誌を閉じ、木の箱に返して、それから窓の方に歩いていき、窓をいっぱいに開いて、白い雨に煙っているお庭を見下ろしながら、あの頃のことを考えた。もうあれから6年になる。直次のこの麻薬中毒が私の離婚の原因になった。いいえ、そう言ってはいけない。私の離婚は直次の麻薬中毒がなくても、別な何かのきっかけでいつかは行われているように、そのように私の生まれた時から定まっていたことみたいな気もする。直次は薬屋への支払いに困って、しばしば私にお金をねだった。私は山木へ嫁いだばかりで、お金などそんなに自由になるわけはなし、また嫁ぎ先のお金を里の弟へこっそり融通してやるなど、大変具合の悪いことのようにも思われたので、里から私に付き添ってきたばあやのお関さんと相談して、私の腕輪や首飾りやドレスを売った。弟は私にお金をくださいという手紙をよこして、そうして今は苦しくて恥ずかしくて、姉上と顔を合わせることも、また電話で話しすることさえとてもできませんから、お金はお関に言いつけて、京橋のペケ町ペケ町目の茅のアパートに住んでいる姉上も名前だけはご存知のはずの小説家上原次郎さんのところに届けさせるよう。上原さんは悪徳の人のように世の中から評判されているが、決してそんな人ではないから、安心してお金を上原さんのところへ届けてやってください。そうすると上原さんがすぐに僕に電話で知らせることになっているのですから、必ずそのようにお願いします。僕は今度の中毒をママにだけは気づかれたくないのです。ママの知らぬうちに何とかしてこの中毒を治してしまうつもりなのです。僕は今度姉上からお金をもらったら、それでもって薬屋への借りを 全部支払って、それから塩原の別荘へでも行って、健康な体になって帰ってくるつもりなのです。本当です。薬屋の借りを全部済ましたら、もう僕はその日から麻薬を用いることはぴったり良すつもりです。神様に誓います。信じてください。ママには内緒に。お席を使って、茅のアパートの上原さんに頼みます。というようなことが、その手紙に書かれていて、私はその指図通りに、お関さんにお金を持たせて、こっそり上原さんのアパートに届けさせたものだが、弟の手紙の誓いはいつも嘘で、塩原の別荘にも行かず、薬品中毒はいよいよひどくなるばかりの様子で、お金をねだる手紙の文章も悲鳴に近い苦しげな調子で、今度こそ薬をやめると顔を背けたいくらいの哀切な誓いをするので、また嘘かもしれぬと思いながらも、ついまたブローチなどをお関さんに売らせて、そのお金を上原さんのアパートに届けさせるのだった。上原さんってどんな方？小柄で顔色の悪い無愛想な人でございます、とお関さんは答える。でもアパートにいらっしゃることはめったにございませぬです。大抵奥さんと6つ7つの女のお子さんとお二人がいらっしゃるだけでございます。この奥さんはそんなにお綺麗でもございませぬけれども、お優しくてよくできたお方のようでございます。あの奥さんになら安心してお金を預けることができます。その頃の私は、今の私に比べて、いいえ、比べ物にも何もならぬくらい、まるで違った人みたいに、ぼんやりののんき者ではあったが、それでもさすがに、次々と続いて、しかも次第に多額のお金をねだられて、たまらなく心配になり、一日、お能からの帰り、自動車を銀座で返して、それから一人で歩いて、京橋の茅のアパートを訪ねた。上原さんはお部屋で一人新聞を読んでいらした。縞の合わせに、紺がすりのお羽織を召していらして、お年寄りのような、お若いような、今まで見たこともない奇獣のような変な初印象を私は受け取った。女房は今、子供と一緒に廃棄物を取りに。少し鼻声で途切れ途切れにそうおっしゃる。私を奥さんのお友達とでも思い違いしたらしかった。私が直次の姉だということを申し上げたら、上原さんは、ふんと笑った。私は、なぜだかひやりとした。出ましょうか。そう言って、もう二重回しを引っ掛け、下駄箱から新しい下駄を取り出してお履きになり、さっさとアパートの廊下を先に立って歩かれた。外は、初冬の夕暮れ。風が冷たかった。隅田川から吹いてくる川風のような感じであった。上原さんはその川風に逆らうように、少し右肩を上げて築地の方に黙って歩いて行かれる。私は小走りに走りながらその後を追った。東京劇場の裏手のビルの地下室に入った。四五組の客が20畳くらいの細長いお部屋で、それぞれテーブルを挟んでひっそりお酒を飲んでいた。上原さんは コップでお酒をお飲みになった。そうして私にも別なコップを取り寄せてくださってお酒を勧めた。私はそのコップで2杯飲んだけれども何ともなかった。上原さんはお酒を飲み、タバコを吸い、そしていつまでも黙っていた。私も黙っていた。私はこんなところへ来たのは生まれて初めてのことであったけれども、とても落ち着き、気分が良かった。